知性に対する一般質問。今定例会では、会派を代表して質問する代表質問が5名、個人質問が8名あり、延べ175項目の質問の中から、質問議員1人につき1項目を取り上げ、用紙を掲載しました。地球深部探査船、地球が、八戸沖で行う掘削事業の意義は、自由民主クラブ代表、坂本義弘さん。問い、平成18年に八戸沖で掘削試験を実施した、独立行政法人海洋研究開発機構の地球深部探査船、地球が、本年3月から再び掘削事業を行うが、その意義を伺いたい。答え、平成18年の当探査船による八戸沖掘削では、海底下であまり知られていない古細菌と呼ばれる微生物が大量に生息していることが発見され、世界各国が当探査船の成果に注目している。今回の掘削事業では、世界で初めて石炭層とメタンハイドレートを含む天然ガス域の化学調査を行うこととなり、地球環境変動の解明やエネルギー問題に貢献できる海洋化学掘削の大きな一歩になるものと期待している。また、同機構によると、世界最深の海底下2200メートルまで掘削を目指すとのことであり、当探査船の評価を一層高めるものである。このような国際社会が注目する研究が、八戸港を寄港地として行われることは、市民にとって喜びであり、子どもたちにとっても大きな夢と希望を与える大変意義深いものであると考えている。市道長縄城卸団地線の整備の進捗状況と今後の見通しは、民主クラブ代表、田辺和義さん。問い、八戸西地区の協同組合、八戸総合卸センターや、協同組合、発色センターなど、流通業関連施設や商業施設が立地している地域では、幹線道路の交通量が飽和状態であることなどから、通行車両を分散する道路の整備が必要と考える。そこで、市道長縄城卸団地線の整備の進捗状況と、今後の見通しについて伺いたい。答え、本路線は、協同組合八戸総合卸センターから国道104号までの延長約550メートルの区間を、幅員22メートルの4車線で整備する予定となっている。現在は、用地買収がすべて終了したことから、道路詳細設計を実施しており、進捗状況は、総事業費約4億円のうち、本年度末までの事業費は約1億3000万円、進捗率は約 32% となる予定である。また、今後の見通しについては、来年度、道路工事に着手し、平成25年度を目途に完成させたいと考えている。公契約条例の制定を、社民党市民連合代表、山名文雄さん。問い、適正な賃金水準や労働条件確保のため、公契約条例を制定すべきと考えるが、所見を伺いたい。答え、市では公共工事や業務委託などの契約における労働者の適正な賃金や労働条件の確保の必要性は十分認識しており、その手法の一つとして、平成21年9月に全国で初めて千葉県野田市で公契約条例が制定されて以来、国及び他の自治体の動向を見守ってきた。同条例の制定が求められる背景には、過度の競争の結果、いわゆるダンピング受注による労働条件などの悪化や、下請けへのしわ寄せがあると言われていることから、当市においては、建設工事におけるダンピング受注防止対策を講じてきている。公契約条例の制定については、今後も国及び他の自治体の動向を注視しながら研究するとともに、適正な労働条件などが確保されるよう、 入札制度の適正化に取り組んでいきたいと考えている。公会計制度の検証及び見直しは、公明党代表夏坂治さん。問い、住民や行政関係者などの利用者が活用しやすい公会計制度の在り方を検討することが重要と考えるが、党首としての検証及び見直しの考え方を伺いたい。答え、市では国の地方公共団体における行政改革のさらなる推進のための指針に先駆けて、平成19年度決算から財務諸表4表を作成し公表している。全国では未だに作成できていない自治体もある一方で、東京都のように通常業務の段階から複式簿記による会計処理を導入した先進的な公会計の取り組みを行っている自治体もある。しかし、このような公会計制度を導入するには、会計システムの導入など多大なコストを要することから、他の自治体では進んでいないのが実情である。財務諸表4表の作成にあたっては、総務省方式改定モデルと基準モデルのいずれかを選択できるため、市としては引き続き同改定モデルで作成し、分かりやすい財務諸表の作成公表を行っていく。環太平洋連携協定 TPP に参加した場合における食品添加物の規制緩和への影響は、日本共産党議員団代表畑中哲夫さん。問い、政府は昨年11月に閣議決定した包括的経済連携に関する基本方針において、すべての品目を自由化交渉の対象とするとしているが、TPP に参加した場合における食品添加物の規制緩和への影響について伺いたい。答え、TPP は現在、9カ国が参加し、食品の安全性を確保するための安全基準を設定し、検査などを行う SPS、衛生植物検疫措置や労働サービス金融などの作業部会ごとに議論が進められていると聞いている。この作業部会では、SPS について国ごとに異なる食品衛生の基準などは、参加国全体で整合性がある制度に改め、商取引の利便性を高めることが検討されている。TPP 交渉に参加した場合、輸入食品に対して食品添加物の表示や承認基準、残留農薬基準の緩和などを求められることが想定されることから、市としては今後の国の動向を注視しながら情報収集していきたいと考えている。児童生徒のバス通学の状況は、民主クラブ田中充さん。問い、市内小中学校におけるバス通学の状況、バス通学に対する市の補助及び小中学校の適正配置により学校を統合する場合の通学支援について伺いたい。答え、バス通学者の状況については、バス通学が多いと思われる小中学校各3校での聞き取り調査によると、小学校が102名、中学校が247名であった。バス通学に対する市の補助については、経済的理由で就学費用の支払いが困難な世帯の児童生徒が公共交通機関で通学する場合は、片道の通学距離が小学校は4キロメートル以上、中学校は6キロメートル以上の場合に、通学費の実費分を支給している。このほか、特別支援学級に在籍している児童生徒の場合は、通学距離にかかわらず、公共交通機関での通学費の実費分を支給している。また、学校の統合により、著しく通学距離が長くなることが予想される場合には、通学支援の必要性や方法も含めて、学校、保護者、及び地域住民と十分に話し合っていきたいと考えている。今後の保育行政の課題は、日本共産党議員団、松田勝さん。問い、認可保育所では、待機児童の増加により、 定員を超えた入所を認める定員弾力化が進められてきたことから、安心して児童を預けられる保育環境の改善などが求められているが、今後の当市における保育行政の課題について伺いたい。答え、当市における課題として、認可外保育施設への助成の拡充については、保育材料の購入費への補助制度の見直しを行っており、今後もさらなる拡充について検討していきたいと考えている。また、定員割れしている認可保育所への対応については、個々の保育所と協議しながら、ニーズに応じた適正規模となるよう定員の見直しを検討するとともに、保育料の軽減については、財政状況を勘案しながら研究していきたいと考えている。いずれにしても、引き続き保育施設などと連携しながら、子育て世帯のニーズを踏まえた保育サービスを提供していく。これかは縄文館に面する市道八幡坂線の舗装補修などの予定は、自由民主クラブ小屋敷隆さん。問い、市道八幡坂線は本年7月開館予定のこれかは縄文館に面する路線であるが、大変交通量が多く、老朽化も進んでいる。そこで、舗装補修の予定と、これかは縄文館開館に伴う右折レーンの整備状況について伺いたい。答え、本路線は国道340号と県道八戸島森線を結ぶ延長約1300メートルの市道で、昭和61年度に供用開始している。舗装補修については、来年度はこれかは縄文館前の交差点から国道340号方向に約300メートルを、平成24年度は県道八戸島森線までの約220メートルを、平成25年度からは国道340号までの区間を補修する考えであり、その内容は歩車道境界ブロックの修繕や、カーブミラー設置、切削オーバーレイなどを予定している。また、右折レーンの整備状況については、これまでに詳細設計、用地測量を完了し、現在は用地買収を進めているところであり、これかは縄文館の開館に向け、整備を完了したいと考えている。八戸駅の交通結節点としての機能を高めるための対応は、自由民主クラブ、工藤雄平さん。問い、八戸駅の新幹線と在来線の乗り換え口が廃止された経緯と今後の対応、また新幹線と三沢方面の接続列車の増発など、八戸駅の交通結節点機能を高めていくための対応について伺いたい。答え、当駅の乗り換え口の廃止については、東北新幹線全線開業に伴い、在来線の特急列車がなくなることにより、乗り換え改札の利用者が大幅に減ることが予想されるため、廃止に至ったと聞いている。市としては、同駅の利用者数が増加していることや、改善の声が上がっていることから、県とも連携しながら、JR 東日本と青い森鉄道に対し、利便性の向上を働きかけていく。また、新幹線と三沢方面の接続については、青い森鉄道では、本年3月のダイヤ改正で、接続列車を4本増発することとしているが、すべての新幹線に接続できている状況ではないことから、乗り継ぎの利便性が改善されるよう、引き続き要望していく。認可外保育施設の役割と、今後の補助制度のあり方は、社民党市民連合、松橋悟さん。問い、認可外保育施設は、保育料の支援が必要と考えるが、施設の役割と今後の補助制度のあり方について伺いたい。答え、当施設は、保護者の多種多様なニーズに応え、様々な形で保育サービスを提供しており、認可保育所では、対応しきれない部分を補完するなど、重要な役割を果たしていると認識している。本年度は、県の補助制度と連動した補助のほか、 市独自に0歳児への保育料の補助として月額3000円を支給している。来年度については利用実績の少ない0歳児への保育料の補助を廃止し、その財源に加え保育材料などの購入費用の補助負担を増額して予算計上し、支援の拡充を図ったところである。国では児童福祉施設最低基準を満たす認可外保育施設を公費助成の対象とすることも議論していることから、その動向を注視しつつ支援などについて引き続き検討していく。地域電子マネーを導入する考えは。無所属、三浦貴弘さん。問い、種差海岸を全国に PR し、保護活動へ向けた取り組みのため、地域電子マネーを導入すべきと考えるが、所見を伺いたい。答え、地域電子マネーは、特定の商店街や観光地の振興を目的に、民間企業と地域が連携して発行する電子マネーである。島根県大田市観光協会では、国内で初めて世界遺産とタイアップさせた電子マネーを導入し、全国の加盟店で当電子マネーを利用した場合、その売上金の一部が石見銀山遺跡の保全に役立てられる仕組みを取り入れたと聞いている。また、同様な取り組みとしては、縄文遺跡群の保全活動のため、大手ビールメーカーが飲料売上の一部を青森県の縄文遺跡群世界遺産を目指す会に寄付した事例などもある。市としては、地域電子マネーの事例とともに、電子マネーと同様の事例も参考にしながら、幅広く市民や観光客が参加できる種差海岸の環境保全及び観光振興策の仕組みについて研究していく。除雪経費の見直しを。無所属、坂本道信さん。問い、公共工事が大幅に減少し、建設業者が存続に向けて経営の効率化、合理化に努めている中、現状では除雪業務は受託業者の利益になっていないが、除雪経費の見直しについて伺いたい。答え、市では平成20年度から待機料の見直しや機械維持費を計上するなど、除雪経費について改善を図ってきたが、最近の公共事業関係予算の減少などにより、建設業界を取り巻く環境はますます厳しくなっている。また、当市は積雪の少ない地域で除雪の出動回数が少ないため、除雪による相応の収入が見込めない年もあり、除雪業者が機械を維持するのが困難な状態にあると認識している。このような状況の中、今後安定した除雪体制を維持していくためにも、来年度から除雪経費の見直しについて、他都市の状況を調査しながら、さらなる改善に向けて鋭意検討していく。生活館などの設備や備品の購入経費に対する補助を。無所属、伊藤典子さん。問い、生活館などの設備や備品について購入経費に対する補助制度を設ける考えは。また、市内3カ所のコミュニティセンターについては、公民館に準ずる活動が行われており、特に補助制度が必要であると考えるが、所見を伺いたい。答え、市では町内会などが行う生活館や集会所の新築、建て替え、改修及び水洗化工事については補助制度を設けているが、設備や備品の購入については補助の対象としていない。昨今、町内会加入率の低下などに伴い、町内会費から当施設の維持管理経費を捻出することが難しくなってきていることは認識しているが、新築や改修などを行う場合に多額の資金を要することなどから、当面は施設本体の整備を重点的に支援していきたいと考えている。また、コミュニティセンターにおける補助制度については、今後検討してみたいと考えている。